1ヶ月ぶりになりますかな、多分そのぐらいになるかと思いますが、もう一度使徒の働きを続けて読んでいきたいと思います。19章に入りました。18章を覚えていますでしょうか。出るかな、出ないね。第2回の伝道旅行が終わり、もう一度パウロたちはアンティオキアに戻り、そしてそこからもう数ヶ月後、立て続けに第3回目の伝道旅行に出発し、この様子が19章には描かれ始めています。アンティオキアから、西の方に進路を取り、ガラテア地方、フィリギア地方というところを回りながら、きっともうすでに伝道旅行で訪れた場所ですので、そこに建てられた教会や集まっているクリスチャンたち一人一人を励まし、力づけ、そしてついにこのエペソという町にやってきます。実はエペソは初めてではなく、第2回伝道旅行の一番最後にちょっとだけ、ほんの短い期間だけ立ち寄って、そこからエルサレムに向かって船で旅を続けたという出来事、覚えてますでしょうか。まあ、エペソ、まあ、現在のね、トルコですよね、小アジアと呼ばれている地域にあるこの町は、まあ、現在は世界遺産になっていますけれども、まあ、その当時もこの地域、まあ、この地域をローマの州の中でアジアと呼ばれていたわけですよね。で、このアジア地域の中で一番大きな繁栄した都市として、あったのがこのエペソです。有名なのがこの町にはアルテミスという女神を祀る大きな、それこそ荘厳な神殿があって、それがとても有名な町でした。ただ宗教的だけではなく、この町の地理的にも東西を結ぶ拠点として、重要な町として、経済的にもとても重要、そして繁栄した町だったそうです。まあ、私たちはこのエペソの手紙が新約聖書にありますから、このエペソという名はよく知っているわけです。こんなエペソにまたパウロは到着したわけですけれども、このエペソで特徴的なのは、パウロは最も長く滞在した町なんです。2年半、約2年半。まあ、エペソが居心地が良かったから、長く、ついつい長く、滞在したのではなく、まあ、いろいろな理由があるわけなんですが、その中でもこのエペソという町はパウロの中でもこれからの宣教の計画、伝道計画の中で大切な役割を持っていく町であると、そう思ったから、いつもよりも長くこの町に滞在し、教会を立て上げ、教え、導いたと言われています。この拠点となる町がこの使徒の働きには何箇所か出てきますけど、もちろん最初はエルサレムですよね。全てがエルサレムからスタートし、そのエルサレムを拠点にユダヤ、サマリアの全土へと福音が伝わります。そしてそのサマリアの先にあるシリアのアンティオキアが次の大切な町となりました。なぜならそこのアンティオキアから3回にわたる伝道旅行が始まったからです。そしてこの伝道旅行によってエペソへと福音が届き、今度はパウロの中ではこのエペソから今度はもっと先、ローマを視野に入れた地の果てへと福音を届けていく、そんな拠点となることを願ってエペソを重点的に伝道したようなんです。そんなこれからとても大切に用いられていくこのエペソという町があることを少し念頭に、この19章を読んでいきますと、まあ私なりに少し面白いことが見えてきたわけなんです。それは何かと言いますと、まずは2節3節を見てください。 彼らに信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊がおられるのかどうか聞いたこともありませんと答えた。それではどのようなバプテスマを受けたのですかと尋ねると、彼らはヨハネのバプテスマですと答えた。彼らはヨハネのバプテスマを受けたと、言っています。これはエペソの弟子たちです。しかしここで大切なのは、エペソの弟子たち、まだクリスチャンは、聖霊とは何なのかよく理解していなかった。いや、聖霊という存在があるなど聞いたことがなかったと言っているわけなんですよね。もう聖霊といえば、私たちはこの使徒の働きの学びの中で、とても大切な一つのポイントとしてずっとこの読んできていますけれども、まさに聖霊が与えられ、聖霊によって教会が始まり、そしてその聖霊によって導かれて福音が世界へと届けられていくわけです。しかし驚いたことに、このエペソのクリスチャンたちは聖霊の存在を知らなかった。そこでパウロは、聖霊とは何かをエペソのクリスチャン教会に教え、五節、これらを聞いた彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置くと、聖霊が彼らに臨み、彼らは異言を語ったり予言したりした。まあ、いろいろ書かれてますけども、大切なことは、ここでようやくエペソにいたクリスチャンたち、弟子たちは、聖霊を受ける、聖霊が与えられるという経験をするわけなんです。そして、なぜこの出来事が、ここからエペソが宣教の拠点となることを踏まえて読むと面白い事柄かと言いますと、覚えてますでしょうか。一番最初の拠点で、エルサレムで何が起こったのか。エルサレムでもまず聖霊は与えられてなかったわけですよね。弟子たち、クリスチャンたちは聖霊が下るその時を待っていたということなんです。使徒の働きの一章四節、使徒たちと一緒にいる時、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。聖霊が下るその時を待ってなさいと、イエス様からの約束があったわけなんです。じゃあ、エペソのクリスチャンかとはどうかと言いますと、彼らも実はこの時が来るまで、だいぶ待たされていた教会クリスチャンであったということなんです。それは、本来ならば、覚えてますか？第二回伝道旅行で、パウロはアジアへの伝道を計画しており、その先にはエペソがあることをパウロは視野に入れて、アジアに行こうとしましたが、聖霊が禁じたんですよね。アジアにで御言葉を語ってはいけない。そこでしぶしぶパウロは北の方へと進路通り、そして北でも禁じられて、今度はヨーロッパへと渡っていく、そんな当初計画していなかった伝道旅行になっていたわけなんです。ということは、もうパウロとしてはもう数年前にエペソには届いていて、そこで教会、クリスチャンたちを立て上げるということが計画にあったのに、それが先延ばしにされていた。しかも第二伝道旅行の帰りにエペソによりますけれども、その時もほんの短期間しかいなかったわけなんです。まあ、御心ならば、またあなたのところに戻ってきますと。もっと長くいてくださいと言われたにもかかわらず、短期間しか滞在せず、エルサレムに帰ったわけなんです。すなわち、エペソの教会、クリスチャンたちも、実は待たされていた人たちなんです。そしてここに来て、ようやくパウロによって聖霊について教えられ、そして聖霊が与えられ、そして聖霊が下った弟子たちの数、それは12人であった。これも不思議な 重なりかと思いますけれども、まあ、エルサレムで聖霊が下ることを待っていた12人の弟子たちとも、一致するわけなんです。まあ、このように教会のスタートとなったエルサレムの出来事と、ここエペソで起こった出来事と、あれ重なるのではないのかなと思い始めたわけなんです。ですので、そんな視点で少し読んでいきたいと思いますが、聖霊が与えられたエペソのクリスチャン、そして教会、パウロはエペソにおいても当初ユダヤ人の街道に赴いて、そこで福音を語り、人々を教えます。しかし、9節。しかし、ある者たちが心を固くなにして聞き入れず、会衆の前でこの道のことを悪く言ったので、パウロは彼らから離れ、弟子たちも退かせて、毎日ティラノの講堂で論じた。まあ、この道のことを悪く言ったので、この道とは、イエス様はね、私は道であると言われた、そんなイエス様の言葉から多分、当初初期のクリスチャンのことをこの道と、呼んでたらしいのですが、まさに、パウロたち、クリスチャン教会に対する、に対して悪く言い始めた。そして心を固くなにした。そんな言いがかりをつける、福音に対して反対する人たちが出てきたため、パウロはユダヤ人の街道ではなくて、ティラノの講堂という場所に移り、福音と聖書を教え続けます。ここはね、その当時、エペソにあった、まあ、カルチャーセンターというのでしょうか。エペソの人たちが様々なことを学ぶ場所として用いられていた、まさにコミュニティセンターのような場所。まあ、私たちの教会があるこのコミュニティセンターのような場所で、そこで福音と聖書を教え続けるわけです。まあ、そう考えるとエルサレムでも同じような出来事があったなと。当初は弟子たちは宮に行って福音を語っていたんです。しかし、そんな神殿でキリストの教えを述べ伝える弟子たちに対して、ユダヤ人の指導者たち、宗教指導者たちは反対し、二人を呼んでイエスの名によって語ることを禁じた。そして彼らはエルサレ、神殿で語ることができず、それぞれの教会、交わりの中で聖書を教え、そして挙句の果てはエルサレムで御言葉を語ることが禁じられ、地方へと散らされていく、そんな出来事がありました。神殿からティラノの行動、または神、ユダヤ人の街道からティラノの行動、また神殿から教会、そして地方へと教えの場所も変わってきている。それも重なっているかと思うんです。そして19章11節、神はパウロの手によって驚くべき力ある技を行われた。まあ、聖霊が働くときに、そこにはいつも大きな見業、驚くべき技が表されます。聖霊の働きがそこにあるわけです。それが、12節ですね。彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持って行った病人たちに当てると、病気が去り悪霊も出て行くほどであった。まあ、通常では考えられないような驚くべき技、それが聖霊の力によってなされるわけです。エルサレムでも弟子たちによってそんな技が示されました。ペテロとヨハネが、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと告げると、生まれつき足が不自由で歩くことができなかった人を癒し、そしてその奇跡にエルサレムの人たちは驚くわけなんです。そしてこの聖霊に対して、このような素晴らしいこと、驚くべきことだけが起こっているかというと、そうではなかったんです。 そんな聖霊に対し欺く輩が登場してくるわけです。19章の13節。ところがユダヤ人の巡回祈祷師のうちの何人かが悪霊に疲れている人たちに向かって、試しに主イエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。イエスキリストの名を勝手に持ち、パウロがやってるように見よう見まねで悪霊に命じる人たちが出てきたわけなんです。でもそれらに対してどのようなことが起こったかというと、15節。すると悪霊が彼らに答えた。イエスのことは知っているし、パウロのこともよく知っている。しかしお前たちは何者だ。そして悪霊に疲れている人たちが彼らに飛びかかり、皆を押さえつけ打ち負かしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家から逃げ出した。で、彼らはパウロのその素晴らしい聖霊の技を真似して自分たちもやってみたいと試したものの、情けないことに悪霊はその正体を見事に、打ち破り、悪霊と悪霊に疲れた人たちに打ち負かされてしまうという恥ずかしい経験をするわけです。じゃあエルサレムではどのような出来事があったかと言いますと、覚えてますでしょうか。5章に出てくるアナニアとサッピラという夫妻の話がありました。彼らも聖霊を欺いた2人です。5章3節に、アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのか。アナニアとサッピラは土地を売り、すべてを捧げますと教会に持ってきたにもかかわらず、実はその一部は自分たちのために確保し残していて、それを偽って献金をしたと。そしてそんな聖霊を欺いたこの夫妻は、非常に厳しい結果、この出来事の後に生き返ってしまったと五章には書かれていました。そしてこのような聖霊に対して欺くことに様々な結果が現れ、5章の11節ですね。ごめんなさい、出てなかったね。そしてエルサレムでは教会全体とそのことを聞いた人たちに大きな恐れが生じたと。アナニアとサッピラの事件の後に大きな恐れが生じた。エペソ19章17節でも、そのようなイエスの名によって真似て大失敗をした人たちの様子を見たエペソの人たちは、17節、このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人のすべてに知れ渡ったので、皆恐れを抱き主イエスの名を崇めるようになった。やはりこの聖霊を欺くということの恐ろしさが人々の間に知れ渡り、人々は聖霊に対し、また神様に対して恐れを抱くようになるわけなんです。そしてそのような出来事を通して、私たちの心に聖霊が働くときに起こること、それが悔い改めなんです。エペソの出来事19章18節19です。そして信仰に入った人たちが大勢やってきて、自分たちのしていた行為を告白し明らかにした。また魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計すると銀貨5万枚になった。 エペソにはすでに多くのクリスチャンがいたわけですが、実は彼らはイエス・キリストを信じていたにもかかわらず、古い習慣から抜け出すことができずに、その習慣とは何か、きっとエペソの町ではアルテミスの神殿などで行われていた魔術だと思うんです。その魔術をクリスチャンであると言いながら同時に行っていた人たちがいたわけなんです。しかしその聖霊を欺く、そしてそのことによって起こった出来事を見たときに、彼らは悔い改めへと導かれ、今まで隠していたか公にしてたか分かりません、でもキリストを信じていながら行っていた魔術を私は手放しますと、もうこれ以降一切行いませんと、その印としてきっと高価な魔術書があったんでしょうね。そんな巻物書物を持ってきて焼き捨てるわけなんです。しかもその魔術書は安いものではない。その集められた魔術書の総額は銀5万枚。今で言うと300万から400万円ぐらいの価値があったと言われています。それほどの書物、価値あるものがここで焼かれ、破棄をされた。それはもう聖霊を欺くことを私たちはしないという悔い改めと、その悔い改めによる行いだったと思うんです。というような形に、エルサレムで教会がスタートした時に起こった出来事と、またこのこれから拠点として福音が広められていくエペソで起こった出来事には、意外なつながりがあることに気づかされたんです。まさにこれこそエペソがこれから新たな第三のエルサレムとして、ここを拠点に宣教の働きが、伝道の働きが進められ、このエペソが用いられていく、そのために必要な準備がパウロによってなされたということではないでしょうか。そしてここで私たちがもう一度確認できることは、宣教の働きとは私たちの力や努力や能力ではなくて、聖霊による働きであり、聖霊の導き、聖霊の力の中で進められていく、行われていくということではないでしょうか。きっとこの聖霊と言われると、皆さんもまだ何かパッとしない、なんか神様、イエス様と言われると分かるけども、聖霊と言われると果たしてどんなものなのか、なかなか理解できない、そんな方もいらっしゃるかと思います。まあ悪も、なんか聖霊と言われると、なんかちょっと他人事のようなことに思えてしまう人もいるかもしれません。しかしイエス・キリストは、私を信じるとき聖霊があなたにも与えられると約束されているものです。それは私たちがイエス・キリストを信じ従うならば、与えられる神様の約束、印です。では私たちにその聖霊が与えられているならば、私たちはどのようにその聖霊と向き合うのか、そのことが教会としてもクリスチャンとしても大切になると思うんです。聖霊は、いや、異言だとか予言だとか、そういうね、奇跡だとか、そういうところに象徴されると、なんか私たちをパワーアップさせるような、なんかすごい神の力のような、ように勘違いしてしまいます。時にはなんか私たちをいつも見守って守ってくれる、よく言う守護霊みたいな、お守りのような存在のように勘違いをしてしまいますが、そういうものではありません。父、子、聖霊と、礼拝の最後にいつも私が祈るように、三位一体の神であられ、神であられるならば、本来罪深い、罪に汚れている私たちのような存在に神が宿ることなど考えに及ばないことです。しかし、なぜ聖霊が教会とクリスチャンと共にいてくださるのか、それはイエス・キリストが私たちのために十字架につけられ、その罪の身代わりとなり、 私たちのその汚れが拭い去られ、キリストの憐れみのゆえに、恵みのゆえに、神の前に正しいもの、義、聖なるものとされたからこそ、聖なる霊、聖霊が私たちと共にいてくださることが可能になったわけなんです。当たり前のように私たちは考えてしまいますが、実際このことはとてもとても信じられないような出来事であるわけで、それゆえに恵みであるわけなんです。しかし私たちはそんな聖霊の存在、神の存在が私たちと共にあるというそのことをどこかで日常の生活の中で当たり前のないようになってしまい、当たり前になるどころかどこか頭から心から離れていってしまい、私たちはそんな神が共にいてくださるよりもむしろ身近にある、目の前にある、私たちに関心がある、興味がある、もっと私たちにこっちの方が力を与えてくれるのではないか、そんな目に見えるものに心を奪われ依存し頼ってしまう。それを聖書は偶像と繰り返し繰り返し私たちに指摘するわけなんです。ですから私たちはそんな聖霊なる神が私たちと共にいてくださるということをしっかり受け止め、認め、そしてそんな神が私たちの心に働いておられる、そのことに対して私たちは固くなになるのではなく、むしろ心をオープンにし、目に見えない神であられますけど、この教会の中に、そして私たち一人一人の中に、確かに今もこの時と同じ聖霊が働き導いていてくださる、そしてその導きに私たちが委ね共に歩む時にこそ、あ、これが聖霊の働く力なのか、これが神が私たち、そしてこの教会を通して表してくださる御業なのかということを経験することができるわけなんです。聖霊は本当に私たちを導き、そして時に私たちが道を外すならば、その間違いをも指摘してくださるお方です。でも時にそんな聖霊の促し、心の中の指摘を私たちは感じながらも、どこか私たちはそれを無視し、いや拒絶し、無視をしてしまう、そんな間違いを犯してしまうことがあるわけです。そんな聖霊が私たちに指摘してくださっているにもかかわらず、聖霊の存在をないがしろにするならば、私たちはその間違いに、過ちに気づくことができません。現にエペソのクリスチャンたちも聖霊の存在を知らなかったゆえに、イエスキリストを信じていながらも、同時にイエスキリスト、神が嫌うような魔術に心を奪われ、キリストへの信仰と魔術と共存する生活を送っていたわけなんです。そして私たちも気をつけないと、魔術はさすがに皆さんは行わないまでにしても、生活の中で、かたや私はイエスキリストを信じていますと言いながらも、イエスキリストとは別に、いやイエスキリスト以上のものに何か頼りにし依存してしまっているということはないでしょうか。聖霊はそんな私たちの間違い、罪を気づかせてくださっています。しかし行動するのは私たちです。あなたです。知っていながらも何もしないか、しかしそれが導き、指摘だと受け止めて行動に移すかは私たち次第です。 きっとエフェソのクリスチャンたちも今まで集めた高価な魔術の本を焼き捨てるとは忍びないことであったと思うんです。お金を焼いているようなもんですから。しかしその魔術の本を手放すことを惜しむのではなく、聖霊に指摘され示された時に、彼らはたとえ高価なものであったとしても、それが彼らとキリストを切り離すものであるならば、私は喜んで焼きますと行動に移ったわけなんです。私たちの体は神の聖なる御霊、聖霊を宿す神の宮ですと言われています。その宮に神以外、すなわち聖霊以外のものを同時に祀るならば、それはアナニアとサッピラ夫妻のように聖霊を欺いているわけです。教会、そして私たちは形式的な信仰に生きているのではなく、このイエス・キリストを信じることに対して自分自身の利益や徳を求めて信じているのではなく、私たちの信仰は生きた信仰です。なぜなら私たちは新しく命が与えられ、生きているからです。生きた聖霊、時にそれは炎のように、風のように、水のように私たちを導き、私たちを教え、私たちを諭し、私たちを導かれます。そんな聖霊を心に受け入れ、その聖霊に導かれていく、そこに従っていくのが私たちの信仰ではないでしょうか。このエペソの教会ですけれども、そんな聖霊によって教えられ、そしてその力が表され、そして諭され、示された時に何が起こっていったか、まさにこの教会が世界への伝道福音宣教の拠点となっていくわけです。ヨハネの黙示録にアジアにある7つの教会へと手紙が記されていますけれども、そこに出てくる7つの教会はこのアジア地方にある7つの教会です。エペソ、スルミナ、ペルガモン、ティアティラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキア、これらの教会はまさにこのエペソから始まり、このエペソを拠点に伝道でできた教会です。まさに聖霊を受け入れ、そして聖霊の力によって出ていったエペソのクリスチャンによって彼らが用いられ、これらの働きが広がっていくわけなんです。私たちも、聖霊の導き、そして聖霊が共におられるということに喜び、その導きに従順に歩み、これからも地の塩を世の光として、ここから、そしてこの教会から、そしてこの私たちから神様の素晴らしい計画が広がっていくということを祈り求めてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。